ごきげんママのマミリアラジオ、心の力を抜いて子育てを楽しもう。皆さんこんにちは、マミリアの鎌田玲奈です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。玲奈さん、今回のテーマは新たなスタートの準備を意識しようですね。
はい、今日はね、もう3月最後の回ということで、
早いですね。
はい、まあ、この話をするのもちょっと遅いかもしれないというところはありますが、前回こう緩やかな変化という話をしましたけど、もういよいよ
ですよね。
もう4月になればもうガラッと空気感が変わるという、ところだと思います。ね、で、なんですかね、卒園やら入学卒業とか、なんかそういうのに関係ない学年のお子さんも、やっぱり生活が少し変わる子もいるかもしれない。例えば朝起きる時間が少し早くね、しないといけないとか、保護者の皆さんの仕事のスケジュールの変更とか、生活が変わるっていうところ、そしてそれをこう実際に実行し始める。
はい、
っていうのが、大体こう4月入ってからね、そういう状況になる方多いかなと思います。
はい、
で、その時が来た時に、いきなりできるようになるものじゃないんですよね。
確かにそうですよね。
はい。です。なので、ちょっと準備期間っていうのを用意した方が、子どもたちの方も、心の準備ができると、
そうですね。
はい、自分でできるようになっていくので、突然わけもわからずに、はい、起きるよって言われるよりは、
ね、
もう4月からねって、また学年が変わって新しいスタートだからとか、ちょっとした説明があると、
はい、
意識づけ、
確かに、
本人たちも心が、準備が進んでいくので、お互い、楽になります。
そうですよね。いきなり起きろって言って、起きられるもんじゃないので、また怒ったりとか、
そうです。
そういう地獄が待ってる予感しかしないですよね。
そうです。なので、例えば、産休、育休が明けて、はい、これから、初めて子供を保育園に預けますっていう方もいらっしゃるかもしれない。ってなると、もう一歳そこそこの子供の話になってくる。ってなると、今までね、9時とかに起きていって、生活が安定していた人にとって、2時間早く起きるって。
大変なことですよね。
だいぶ大変です。なので、0、1歳でもやっぱり生活リズムっていうのは、大きく影響しますので、4月になったらやろうではなくって、もうその事前に、できれば1週間前、2週間前ですね。1月前からできればちょっとね、心配ないでしょうけど、2週間準備期間に当てれたら十分かなとは思います。
だいぶ違いますよね。
だいぶ違いますね。で、これから小学校に入学するよとか、中学校に入学するよっていうタイミングの方々はですね、やっぱり生活リズム、もう繰り返し同じ話になってしまいますけど、起きる時間っていうのをお子さんと一緒に決めてください。
大人だけじゃなくて、本人も一緒に決めた方がいいんですね。
で、学校に何時までに着かないといけなくって、で、通学にどれだけ時間がかかって、そういうふうにこう逆算式に、で、そこは、大人が誘導していいです。学校には何時までに行かないといけないってよって。
はい、
ママが決めたんじゃなくて、学校が、ね、そういうルールなんだって。で、学校に行くのにこれだけ時間がかかる。ってことは、っていう話をしていくと、子供たちが、じゃあ何時に起きなきゃとか言い始めるので、じゃあそれは、できそうかなって、あなたにとって無理じゃないっていう確認をしながら、準備をしていく。ただ、自分で決めたことなので、自分で起きるっていう意識づけ。
そうですね。
につながります。はい。で、小学校に入学する子たちにとっては、幼稚園、保育園って、親と一緒に家を出るっていう、
ああ、まあ確かに。
そういう毎日でしたよね。それが、親は、まだ家にいる、もしくは、もう先に仕事に行くパターンもありますよね。その時、自分の足で家を出るって、かなりハードルが高いんです。
そうですよね。
で、自分の足で、自分の意思で、目的地、学校に向かって歩くって、実は素晴らしい力なんですよ。
そうですよね。
自立の大きな一歩になりますので、やっぱり心が満たされていないと、なかなか尻込みしてしまうっていうのは、自然な反応になってくるので、なので、入学までの春休みの間に、通学路を一緒に歩いておく。
それ大事ですね。
それも何度か。
ああ、
一
一
回
回じ
こっ
ゃな
き
く
りで
て。
はなく、何度か繰り返し歩いていただいて、あ、ここはちょっと注意しないといけない信号だね、とか。なんか歩きながら、あ、ここの桜、ね、立派だね、とか。なんかこう、いろいろ、道中、会話をして 歩いていただけたらなと思います。っていうのが、一人で登校するようになったとき、一人で下校するとき、で、心がちょっとこう元気がなくなった瞬間とかがあったときに、ああ、ここママと歩いたなって、で、ここでこういう会話したなっていうのが、なんか心の支えになるんですよ。
なるほど。
です。なので、ぜひ、通学路を歩いておく。歩き慣れておく。で、よかったら、校庭に入ってみる。で、ちょっと遊具で遊んでみるとか。ブランコとかがある学校でしたら、一緒にちょっとブランコに座ってみるとか。
いいです
なんか
ね。
ちょっとグラウンドを一周走ってみるとか。まあね、ちょっと縄跳び一緒に飛んでみるとか。なんかちょっとこう、校庭で過ごすっていうのもおすすめです。っていうのが、先ほどの話と一緒なんですけど、学校にいる間に寂しくなることもあるんですよ。
そうですか。
っていう時に、ああ、ここでママと一緒に座ったもんなとか、なんかそのママと過ごした場所で時間を過ごすっていう、ことで心を立て直すっていうことができるので、なので、ちょっと不安の強いお子さんとか、不安が強いこと自体は悪いことじゃないので、それにどう対応するかっていうのを、
そうです
お
ね。
伝えいただければ、子供にとってはお守りになりますので、
お守り、いい言葉ですね。
ぜひ、試していただければなと思います。中学生はね、そこまで、一緒に、ね、手厚くする必要はないかもしれないですけど、私の住んでるエリアでは、自転車通学になるんですよ、中学生。
結構それもハードルありますね。
あります。あります。重い荷物を自転車に乗せてって。自転車ってね、遊びに行くための道具だったのが、ちょっと重い荷物をね、乗せて、ちょっとね、長い距離漕ぐ。それが毎日ってなると、やっぱりちょっと体力がないお子さんにとっては、だいぶきついです。
そうですよね。
なので、中学生に関しては、その自転車を利用するようになるとかっていう大きな変化があるところは、ぜひ、入学式を迎える前に、ちょっと自転車で何往復か、経験させておく。で、交通ルールもね、いろいろ厳しくなってきましたので、そういうのを伝えるいい機会でもありますので。そういうふうにこう、4月になって突然ではなく、事前準備っていうのは、4月の生活のためには、とっても安心材料になりますので、少しできる範囲で結構ですので、早めに準備に取り掛かっていただけるといいかなと思います。
今日は新たなスタートの準備を意識しようというテーマでお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。